10月の頭に飯田市内の小中学校すべての学校に学校給食として朝日松食品株式会社様から減塩高野豆腐が無償提供されました。10月2日下久方小学校にお邪魔しました。この日は4年生を対象に朝日松食品株式会社様から食育に関する説明が行われ、減塩高野豆腐を使ったメニューが学校給食として提供されました。南信州飯田産業センターの戸澤さんから今回の取り組みについて概要をご説明ください。
はい、今回朝日松食品さんから高野豆腐を無償提供いただける機会となったのはですね、6月25日に飯田市と朝日松食品さんによる包括連携協定を結んだ中に、食育和食伝統食品保護継承に関することという連携取り組み事項がございます。その取り組みの一環として今回朝日松食品さんから高野豆腐の無償提供をいただくことができました。
市内の小中学校全校にということはかなりの量ですよね。
そうですね、はい。
また今日の給食きっかけにお子さんたちがより高野豆腐とかに興味持ってくれるといいですね。
そうですね、高野豆腐知ってる人と言って半分ぐらいが手を挙げてくれたんですけども、今回全校一斉にというところがありますので、地元の企業さんが作っている食材を地域の方々が食べてくださると非常に嬉しいなと思っております。
4年生の皆さんの食後の感想です。今日は何を食べたんですか？
高野豆腐。
どうでした？食べてみて。
美味しかった。
高野豆腐って前も食べたことあった？
うん、あった。
それと比べてはどうかな？
同じ。
高野豆腐って結構食べる機会は多いですか？
いいえ、
少ない。
そうか。
普段から高野豆腐食べること多いですか？
いつもってわけでもないけど、食べるときはよく食べる。
どういう風な食べ方が多い？
高野豆腐自体をご飯の上に乗せて混ぜて食べます。今日の給食で出たようなやつです。
今日の給食のメニュー食べてどうでした？
うまいの一言です。
そうですか。今日の高野豆腐はどんなところが違ったか分かりました？
いや、自分は特には分かりませんでした。
じゃあ食べた感じは全然いつもと同じ？
はい、そんな感じです。
今日高野豆腐どうだった？
めっちゃ美味しかったです。
めっちゃ美味しかった。お家でも食べてますか？
たまに食べてます。
今日のといつも食べるのと違いって分かりました？
今日のはレモンなんか効いてて、酸っぱいし、美味しいみたいな感じだった。
みんなはどうかな？
私はもともと家では食べない、あんま食べないから。だけど学校のはサクサクしてて美味しかったです。
学校給食を調理されている八鷹共同調理場の場長上沼智子さんに今回のメニューについて解説していただきました。ではですね、今日の減塩高野豆腐を使った給食のメニューをご案内していただけますか？
はい、氷豆腐と鶏肉のレモン風味になります。氷豆腐はサイコロ型のちっちゃい、氷豆腐を提供していただきまして、それを戻してでんぷん、片栗粉ですね、片栗粉をつけて揚げます。で、鶏肉の方も同じように唐揚げの感じで、片栗粉をつけて揚げます。で、それぞれを揚がったものを一緒に合わせて醤油とお砂糖とレモン果汁で和えたというのが今日の主菜の料理になります。
で、また児童から感想でサクサクとした食感が美味しかったっていうふうに聞こえましたけれども、そういったところはやっぱり食感として意識されたところですか？
そうですね、学校給食大量調理なので揚げ物についてはやはり家庭で揚げるよりかなりサクッと揚がるかなと思ってはおるんですけれども、今日はまたみんな力を入れて調理させていただきました。
実際に児童と一緒に給食召し上がられてましたけれども、いかがでしたか？
コロナ禍だったりしてなかなか学校へお邪魔する機会が少なかったんですけれども、今日は久しぶりに子どもさんたちの様子をお伺いできて、とても楽しく美味しく食べることができました。よかったと思います。
それでは今回飯田市内の小中学校すべてにこの減塩高野豆腐、氷豆腐を提供された朝日松食品株式会社の常務取締役村沢久さんにお話を伺います。今日は高野豆腐自体が作る過程で減塩で作られている、
そういうことです。高野豆腐は大昔はアンモニアっていうので柔らかくしてたんです。 その後に重曹に変わって、重曹に変わった段階でナトリウムだらけになったんですよ。それで塩の取りすぎになっちゃうので、ナトリウムをカリウムに変えた。それが新旭豆腐っていうので、それが減塩高野豆腐っていうことです。
今回の取り組み、すべての小中学校にということで、はい、どうしてまた考案されたんですか？
は
い、
これはですね、今の日本の栄養課題の一番が塩の取りすぎっていうのがありまして、弊社主力商品であります高野豆腐を減塩高野豆腐に変えて提供しているわけですけども、この取り組みがですね、厚生労働省の食環境イニシアティブっていうこういう事業の中で取り上げられまして、まあいわゆる子どもの教育用の資料に弊社の取り組みが取り上げられまして、それを佐藤市長にご報告申し上げたところ、これはぜひ全市一斉で高野豆腐の給食にして、それに合わせて減塩の食育をするといいですねっていうご提案をいただいたので、今日のこの日に至ったと、こういうわけでございます。
減塩の食育の一環ということなんですね。はい、実際に先ほど児童と一緒に給食召し上がられてましたけれども、はい、児童の感想とかも那佐さんの方に聞こえてきましたか？
はいはい、私の想像以上に皆さん高野豆腐が好きだということが分かって、それまで大変嬉しく思っております。そしてまた今日料理の仕方も大変素晴らしくて、鶏肉と一緒に高野豆腐の唐揚げがミックスされた料理だったわけですけれども、はい、高野豆腐が肉と同じような味がするっていうコメントをしている奥さんもいてですね、なるほどなと。それでまた、レモンを使ってるんですけど、それで締まるんですよね。そうすると柔らかい高野豆腐が肉と同じようにキュッとしてですね、このまた食感も良かったなと思って、そうやって子どもたちも美味しい美味しいと食べているその声を聞いてですね、良かったなって思っております。
高野豆腐というとすごく体にいい成分が豊富に含まれているということで今注目を浴びてますけれども、はいはい、その中で懸案事項だった塩分の取りすぎっていうところがこれで解決されるとなると毎日食べられますね。
そうですね、ぜひですね、本当高野豆腐は、自分の体を作るものですから、毎日食べていただいてですねと思っております。はい、
またお子さんの時からこうやって高野豆腐に親しんでくれるということが大事ですね。
そうですね、本当に高野豆腐は、伝統食品であります。かつては日本全国で作られていたんですけども、今はこう全国流通している高野豆腐はこの長野県だけなんですよね。もともと伝統的な食材をこの食文化として残していただきたいなというふうに思っておりますので、まあ、食べ方もですね、今日みたいにですね、非常にお肉と同じような食べ方もできますし、いろんな食べ方でですね、たくさん食べていただきたいなというふうに思っております。
またかなりでも注目を浴びてますよね。粉豆腐も注目を浴びてますし、
粉豆腐はですね、鎌田実先生が、まあ、いろんなところで、お話もされるし、いろんな本にも書いていただいておりますので、全国的にも粉豆腐は今注目されているんですけど、でも粉豆腐を一番たくさん食べているのはこの地元飯田の皆さんなんです。っていうのは、かつて高野豆腐はジャス規格のあった商品でございまして、いわゆる乾物の高野豆腐割れたりするとジャス規格でアウトになってしまいまして、それを粉にして地元の皆さんに食べていただいたのが実は粉豆腐のスタートなんです。そういうこともあってですね、この地元の飯田の皆さん、下伊那郡の皆さんがたくさん食べている。日本中実は粉豆腐は、今我々も、全国物に載せておりますけれども、一番たくさん食べているのはこの地元飯田の皆さんなんです。はい、ありがとうございます。
卵とじ美味しいですもんね。
そうですね、本当に昔からの粉豆腐の食べ方とすると、今言われた、卵とじですけども、そこにちくわを入れたりですね、鶏ひき肉入れたりして、そしてたくさんのお野菜も一緒に、ね、食べることができます。そして入りにタイプになりますけども、そうすると各栄養素全部食べることができますということで、高野豆腐の食べ方として、いや、まあ、粉豆腐もいいなって思ってます。はい、
しかもそこから減塩されたらもう本当に体にいいことばかりですね。
そうですね、はい。